NHK ポッドキャスト。
イスラエル軍によるガザ地区への攻撃が続く中、今緊張が高まっているのがイスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラです。その最新の状況についてドバイ支局のスレーマン・アーデル記者に聞きます。スレーマンさん、おはようございます。
おはようございます。
まずはイスラエル軍とヒズボラの戦闘をめぐる、最新情勢から教えてください。
はい。レバノン南部に拠点を置くヒズボラは去年10月以降、イスラム組織ハマスとの連帯を示すとして、国境を接するイスラエルへのロケット弾や無人機での攻撃を続けています。ヒズボラは今年2月時点で950回以上イスラエルを攻撃したと発表した上で、先月にはこれまでで最大規模の1日に100発以上のロケット弾での攻撃を行うなど攻勢を強めています。一方でイスラエルも空爆などで応戦していて、これまでにヒズボラの4300以上の標的を攻撃し、300人以上の戦闘員を殺害したと発表していて、攻撃の応酬が続いています。
これヒズボラがここまでイスラエルを敵視する背景には歴史的経緯があるんですね。
そうですね。そもそもヒズボラは1982年レバノンに侵攻したイスラエルに抵抗する民兵組織として発足しました。当初から同じシーア派のイランからの支援を受け、戦力を強化してきました。その軍事力はレバノンの正規軍を上回るとも言われていて、2006年にはレバノン南部に攻め込んだイスラエル軍と1ヶ月にわたって激しい戦闘を繰り広げ、一連の戦闘では1200人を超える死者が出ました。つまりヒズボラにとってイスラエルは長年の宿敵であり、かつヒズボラの存在理由でもあるんです。私が今年2月にレバノンでインタビューしたヒズボラの幹部も、必要な限り我々は抵抗を続ける、パレスチナの人々が不正義に直面し土地を占領され何の権利も与えられない限り私たちは戦うとして、今後も徹底抗戦を続ける考えを明らかにしています。
そのような攻撃の応酬が続く中で、今後の展開はどうなるんでしょうか。
はい。今後もヒズボラはロケット弾や無人機での攻撃を続け、イスラエルも空爆やヒズボラ幹部の暗殺などを続けると見られています。ただ双方ともに地上戦を伴う本格的な戦闘は避けたいのが本音です。と言いますのも、2006年の大規模な衝突ではイスラエルの攻撃がレバノンの首都ベイルートまで及んで大きな被害を受けたため、ヒズボラとしてはその再来は避けたい考えです。またすでに大量の兵力をガザ地区に送り込んでいるイスラエルとしては、ヒズボラとの戦闘で戦力が分散することは望んでいません。ただレバノンではすでにイスラエルと国境を接する南部で住宅や農地への被害が増えていて、レバノン政府はこれまでに10万人以上が避難したとしています。実際に東部の町には今も南部から逃れてきた住民が避難所などに身を寄せています。戦闘が収束する見通しが立たない中、住民は先行きの見えない不安に苛まれています。戦闘が続けば不測の事態が起きて本格的な戦闘へと移行することも考えられるだけに、今後も予断を許さない状況が続くとみられます。
はい。ドバイ支局のスレーマン・アーデル記者に聞きました。